三国町安東からダッチミンダッチミン。
こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の果て三国町安東からの生放送です。東尋坊と渡島のちょうど中間、海の側の家ハウスアメアからお送りいたします。今日の担当は佐野です。話の雑貨室、今回で7回目になります。1ヶ月に1回の担当でございます。今日はもう朝から非常に寒くなりまして、雪が降りましたね。本格的な冬の到来といった感じです。まあ余すところ今年も少なくなりました。皆さんいかがお過ごしですか。慌ただしい年末、年賀状は書かれましたか。私はまだです。3日前にようやく印刷を頼んだばかりです。印刷屋もかなり混んでいるらしく、出来上がるのが1週間かかるそうです。クリスマスが終わってから、うちの用事を済ませてゆっくり、こたつにでも入って書くつもりでいます。ところで、年賀状、昔から虚礼廃止とか言われまして、自粛する傾向もあったんですが、今はどんなんでしょうかね。本来年賀状は出したい人は出せばいいもので、出すのが面倒な人は出さなくてもいいわけです。申し合わせをするようなものではないと思うけどね。でももらったら返礼するのが礼儀だと思います。最近では若い人は年賀メールのやり取りが多いそうです。それも明けおめとかことよろとかね、明けましておめでとうの省略形であり、また今年もよろしくだそうです。ことよろと、まあわずか4文字ですけれども、メール用語辞典というもメール用語辞典まで出ているそうですから、その話を聞いて私はびっくりしました。こんなことで驚くようでは、まあ、浦島太郎と、まあ、バカにされても仕方のないこの頃でございます。さて、近年私も年を送ったせいか、年賀状の挨拶、年賀決礼の挨拶がですね、遠くに多くなりました。その中で、面白いのがありましたのでちょっと紹介しますね。私の同級生、大学時代の同級生から届いた年賀決礼の挨拶です。愛犬ジャックが今年7月末永眠しました。14年間一緒に暮らしました。飼い主に似ず温和で人懐っこい性格でした。食事と散歩を要求するとき一声吠えるだけです。見知らぬ人が来ても吠えることもなく尻尾を振って飛びついて歓迎をします。飼い主を振り返りつつ散歩する、これ俳句ですね。飼い主を振り返りつつ散歩する、足の不自由な飼い主をねぎらってくれました。ジャックよありがとうと書いてありました。なんかね、決礼の年賀状ですが、画上決礼の頼りですけれども、本当になんか心温まるいい感じの お頼りでした。ところでいつも思うのは、年賀決礼の範囲をどこで線引きするかが非常に悩ましいですね。父母とか家族兄弟の場合は決礼を出してもいいと思いますけれども、同居していない人まで含めるかどうか、その辺のところが悩ましいですね。同居していれば愛犬も家族だろうというふうに思います。まあ猫になるとどうですかね。いくら同居していても犬ほど猫には人間臭い感情がありませんから、これはちょっと家族扱いは無理だろうね。 まあ、年賀状の月例を出すというのも日本の習慣らしいなと思います。まあ、その他年賀月例の挨拶の中には病気月例というのもありました。これも紹介しましょうか。小生昨年11月より病気療養の身に相なり、我が身を思うに任せず、ご無礼の段誠に相すまないことでございます。書面にて甚だ申し訳なく思いますが、年始の言葉はご遠慮申し上げますとありました。まあ、その方はおそらく90歳を超えているんじゃないかと思いますが、まあ、ずっと年賀状を交換してきた敬愛する先輩でございます。その決例をの挨拶を読みまして、我が身の老い先を思い巡らすと本当に身につまされる思いです。まあ、年賀状にはいろいろありますけれども、外国人それもアメリカ人からもらった年賀状はハッピーニューイヤーと書いてあるだけであり、その背景にイラストが描かれていました。まあ、シンプルで美しい画像だったのを覚えています。この年賀状を眺めていて、後から2つのことに気づきました。ハッピーニューイヤーは日本人の年賀状だったら、その頭に A ハッピーニューイヤーと書く人がいるのですが、このアルファベットの A をつけるのは一体何だろうかなというふうに思います。もう一つ気づいたことは、日本人同士の年賀状だったらほとんど、まあ、明けましておめでとう、謹賀新年と書いた後にですね、9年中はいろいろお世話になりました、本年もよろしくお願いしますと書くのが普通ですね。しかし欧米ではそういうご挨拶はないそうです。まあ、お国柄の違いと言ってしまえばそれで終わりますが、それはなぜかと考えてみると、まあ、これもなかなか面白い問題ですね。かつてですね、西洋中世史の学者でありました阿部欣也さんというすごい先生がおられまして、その方の阿部先生の本を一時期熱中して読んだことがあります。教養とは何かとか、世間とは何かという本が有名です。まあ、ハーメルンの笛吹きっていうか、その童話の翻訳者でもあります。それで知る人ぞ知る先生でございますが、世間とは何かという本の中で、日本の世間と言われる人間関係は3つの原則があるそうです。一つは贈答互恵、お互いに物を送ったり送り合ったりして、お互いに助け合うこと、これが、まあ、日本の習慣の一つであり、もう一つはもう一つの原則は重用の情ですね。年配の人や先輩を敬うこと、そして3つ目には長い付き合いの確認です。道で会ったりすると、ああこの間どうもいろいろありがとねとか言ってね、また今後ともよろしくとかいうふうに一回一回、まあ、そういうご縁の継続といいますか、出会ったご縁を大事にして、末永くお付き合いしていきましょうというような気持ちを述べ合うわけです。その最後の原則がやはり年賀状にも反映されているんではないかなと、そういう世間のありようが年賀状を通じて浮かび上がってくるような気がします。さて、まあ、年賀状のお話ですけれども、美しい年賀状をもらうと大変嬉しいものです。まあ、いつまでも保存しておきたいなという気持ちになりますね。芸術家の年賀状は特に画家は美しい絵や版画なんかが入っていますし、書家からいただく年賀状は素敵な字が書いてあります。サムホールの作品のような感じがして、本当にいつまでも大事に持っているものです。昨日から郵便局で年賀状の受付が始まりました。皆さん心を込めた年賀状を書いてほしいというふうに思います。それではここで一曲お届けいたします。 まあ、冬本番、まあ、寒い中で一段と精神的には燃えたいと思いますので、1960年代のモダンジャズ、ジョン・コルトレーン・カルテットの一曲をお送りいたします。コルトレーンがジャズ界でですね、モダンジャズ界でもう第一歩を踏み出した本当に記念すべき作品、ジャイアントステップスをお送りします。お聴きください。 ジョン・コルトレーンの曲いかがでしたか。私はちょうど60年代は20代だったんで、このモダンジャズに熱中してですね、まあ、本当にコアな感じで、まあ、一気に吹きまくる演奏に本当に燃えたという感じがいたします。まあ、辛い時とかしんどい時にこのコルトレーンの曲を聴いて、精神が鼓舞されたのを思い出します。それでは後半はちょっと話題を変えましょう。先日12月4日5日青さの県民ホールでですね、宇野重吉演劇祭が盛大に開催されました。この演劇祭は宇野重吉さんが亡くなったのが1983年でしたかね、83年に亡くなりましたけれども、それ以来ですね、88年です、昭和63年に亡くなりまして、ちょうど3年前に没20周年がありまして、その時に宇野重吉顕彰実行委員会が発足しまして、演劇祭を立ち上げたわけです。そして今回ですね、全国から宇野重吉演劇賞の脚本を公募しましたところ、全国から60点の作品が集まりまして、その中の最優秀の作品「アラルカイ鳥観図」という作品が最優秀賞で今回上演されました。2日間でですね、3回公演がありまして、素晴らしい、演劇が皆さんの心を打ったというふうには思っております。この演劇祭というのは北陸3県では、石川県では七尾市ですね、旧中島町の能登演劇堂で中台達也さんが あそこで拠点にしまして演劇活動をやっていますけれども、また富山では昔から鈴木忠志さんの早稲田小劇場がですね、戸川村で夏演劇祭をやってました。一時期ちょっと中断したんですけれども、また再開されているようです。で、福井は宇野さんの偉大な演劇人である宇野さんを顕彰して、演劇の一つの運動としてようやく第一歩を踏み出したというふうに思っております。実は今日の福井新聞の論説面で宇野重吉演劇祭について、論説が出ております。福井は演劇の里づくりを目指した宇野さんも演劇を地方に根付かせようと深く関わっていたと。で、この演劇祭はその意思を継いで、県内外から優れた脚本や俳優たちが集まって、将来ですね、全国から観衆が集うような大祭事になることを期待したいというふうに、非常に福井新聞好意的に、期待を込めて今日論説が出ていました。そのアラル会っていうのは皆さんご存知でしょうか。いわゆるユーラシア大陸のですね、ちょうどロシアとヨーロッパの接点のところですね、いわゆるアラブの との境目あたりに、黒海とかカスピ海とか、それからアラル海というのがありまして、アラル海は世界で4番目に大きな湖です。しかし共産、ソ連の時代に、コルホーズとかソホーズができて、そのアラル海から水をかなり、水を引いてまして、その農業用水として使われすぎまして、非常に面積が狭、水面がね、下がりまして、昔の地図と比べると10分の1ぐらいになったそうです。まあ今のそういう社会主義政策の一つの負の遺産として残っていると同時にですね、地球温暖化の中で、その湖が死に瀕しているような、そういう状態になったという、 そのアラブ海をめぐる7人の若者たちの物語と、最初あの脚本を読みますと、7人がそれぞれモノローグですね、一人一人がモノローグとして、脚本が構成されておりまして、なかなかあの起承転結がつけるような難しい、芝居としては非常に難しい、表現になるわけですけれども、それを根本浩介という方の若手の演出家が福井に滞在をしまして、この作品作りに3ヶ月も4ヶ月もかけて、で地元のアマチュア劇団の人または素人の人をオーディションで参加していただいて、その7人で構成をするという、そういうその非常に前衛的なある意味で難しい芝居だったんですけれども、とてもよくできた舞台となりました。見ている人はこれは一体何やろうということで、半分眠っている人もいましたけれども、私は脚本を読んで、それから2日間3回ですね、公演されたんですけれども、3回見てこの芝居はやっぱりすごいやっぱり、画期的な作品で、画期的なやっぱりステージになったなというふうに思っております。長官図に対して中官図っていうかね、一人一人演じる人は自分の身の回りのことを通じてアラル海への思い、それから地球的危機への大状況に対して自分がどう生きていくか、そういうものを問いかけるような、本当に若々しくて、そして、真剣なシリアスな舞台だったというふうに思います。演劇祭を始めて、今年で、3年になりますけれども、2年に1回ずつ作品を募集しまして、それを2年に1回ずつ舞台にしていくという企画でございます。今後第1回目は劇作家の別役みのりさんが審査委員長をされましたけれども、今後また新しいその演出家脚本家をお願いをして、作品を公募していくという予定になっております。まあ、演劇というのは本当に芝居好きな人は大勢、いらっしゃると思いますけれども、本当に幅広いジャンルが幅広くいろんな演劇がされています。例えば一番皆さん子供の時の思い出になるのは大衆演劇ですね。村祭りの時にお宮さんの境内に、ステージを組んで、そこで、なんていうかね、一本刀土俵入りとか、そういう昔のその人情劇ですね、それから剣豪劇、そういったものが上演されたのを私ら楽しみにしております。楽しみにしていました。魯迅のですね、作品の中で村芝居っていう作品がありまして、これは村で年1回、芝居があるときに、川ですね、船に乗って芝居を見に行くというような、物語でした。短編ですけれども、とてもいい作品として、記憶に残っています。演劇、芝居、そういう人が最近、見る機会もだんだん少なくなっているようですけれども、やはり、芝居を通じて、心豊かな日々を築いていくということは、本当に娯楽を楽しみながら人生を考えるという意味では、演劇というのは大変魅力ある分野だというふうに思っております。これから福井県内にもいろんな劇団がありますけれども、こういう劇団がどういう芝居をアマチュアで発表しているか、皆さん関心を持ってですね、演劇のシーズンになったら見に行ってほしいものだと というふうに思っております。まあそこの景色もいよいよ、まあ、冬本番で、このスタジオから日本海というか海が見えますけれども、で 白波が立って、本当にいよいよこの北陸の冬らしい季節になります。皆さん体を大事にいたしまして、良い年をお迎えください。それではこれでお別れしますけれども、来年は1月27日に次回私が担当いたしますので、よろしくお願いをいたします。最後に、もう一つもう一回ジョン・コルトレーンの曲をおかけいたします。マイフェイバリットシングです。よろしくお願いします。では皆さん、それではごきげんよう。